はい、それでは今回は感覚と数値ということについてやっていきたいと思います。でこれものすごく重要なテーマなんで、あのちょっとね抽象的な話も入ってきますけれども、ものすごく重要な考え方なんで、ぜひね吸収して実践していただければと思います。であとあの前回なんですけれども、前回はステップ1土台ということで、どんなねプロテインを取ったらいいか、タンパク質を取ったらいいかとか、あのどういうふうにね選んでどのぐらいの量を取ったらいいかっていうことをお話ししました。またそれに対して質問回答で、あの数値を目標にする、尿素値、素値、 BUN 数値を目標にする、20以上にするっていうような、いろんなね質疑応答なんかも何本か動画とか、あとテキストを取らせていただきましたので、まだ見てない方は見ていただきたいんですが、とにかくまずステップ1の土台、材料となるタンパク質がないと、それ以降ね、あのいろんなビタミンとかいろいろ飲んだりいろいろしても効果ってすごくこう薄いんですよ。なんでかっていうと、やっぱりタンパク質とかアミノ酸が全てのね、その DNA からこれを作ってくださいね、こういうのを再生してくださいねっていう設計図通りにその行う、あの酵素とか補酵素の作る材料になってますんで、それがないとやっぱりこうどんなにねいろんなビタミン取ったり、いろんなサプリメント取ったり、こういろんな運動しても効果がちょっと薄くなってくるんですね。ですからステップ1ということで、タンパク質、アミノ酸を十分な量ね、自分の体重に十分な量を取ってくださいねということで、ぜひねこれはね実践してほしいんですけれども、今日は次のステップをちょっといきたいと思います。で次のステップって何かっていうと、感覚と数値の統合なんですね。結論、感覚と数値を統合させるっていうことについてちょっとねあのやってみてほしいんですよ。で感覚と数値を統合させるっていうことは、まあどういったことかっていうと、なんていうかな、数値っていうのはありますよね。例えば血圧にしろ、血糖値にしろ、あとまあ体重とかにしろ、これがあの正規の数値ですよっていうのがあると思うんですよ。で私たちはまあ一般的にその数値っていうのをまあ目安にしてね、そのいろんな物事って決めていくと思うんですが、そのまあ結論から言っちゃうと、その数字っていうのはある程度のまあなんていうかな、こう標準的な数字であって、その数字が正しいかどうかっていうのは個々人によって違うんですよ。個々人によって違うんで、自分なりの快適な正解に近い数字を出していきましょうねっていう話が、まあ、今日の話になってくるんですよ。その数字を出していくために、自分の感覚っていうものを研ぎ澄ましていきましょうねっていう話が今日の、あのテーマなんですけれども、具体的にはねどういったことかっていうと、まあ、一般的な方法としては、まあこれ子供の時からよく言われたと思うんですが、朝ごはんは食べた方がいいですよ、絶対食べてくださいね、1日3食食べた方がいいですよ、じゃないと頭もぼーっとしますし、あの体にも良くないですよっていうことを、私たちの年代っていうか、あの、まあ、今でもそうですけれども、朝ごはん食べましょうねっていう的な、なんていうかな、そういったあの運動っていうか教えってあるじゃないですか。でそういうふうに朝は食べた方がいいとか、いやいや朝昼晩だと足りないから1日ね5食の方がいいですよっていう教えもあるんですよ。でこれは代表的な例で言うと、例えばスポーツ選手なんかで、なんていうかな、筋肉をつける、こう例えばボディービルダーとか、あとこうなんていうかな、とにかく体力をこうものすごく使うような選手は、1日3食じゃ足んないから5食食べてね、あの体のね機能を高めていきましょうよっていう派というか、そういったタイプの教えっていうか人もいるんですね。で1日5食食べるとダイエットにもいいですよって教えがあるんですよ。なんでかっていうと、1日ねこまめに食べることによって、あの実は血糖値っていうのはこう安定してくるんですよ。血糖値が安定してくると、よく言う血糖値スパイクっていう言葉聞いたこと人いるかもしれませんが、普段私たちの血糖値っていうのはだいたい80から、まあ普通の時は90、100ぐらいの間で、食事を取るとまあ120ぐらいですね、まあせいぜいね。でそれが80からだいたい120ぐらいの間で前後してるんですが、それが空腹時間が長すぎてバーンってドカ食いしちゃうと、 80からいきなりね160とか170とか血糖値がバーンって上がって、その反動でバーンってインスリンが出て、こうまた急加工して血糖値が80ぐらいまで1時間2時間でまた下がって、 こうとにかくそういった血糖値の乱高下を繰り返すのは健康にも悪いし肥満の原因なんで、1日ね4時間おきに食事をしてだいたい5回から6回食べてダイエットしましょうねっていう教えもあるんですね。でまた3時間おきにプロテイン飲んで筋肉の成長を促しましょうっていう人もいて、3時間おきにねこうシャカシャカシャカシャカやってプロテイン飲んで、そうしないとカタボリックになっちゃいますよって人もいるんですよ。カタボリックっていうのはなんていうかな、イカって言って老化の反対語なんですけれども、体の筋肉とかそういったものを分解してそれをエネルギーにし始めるから、いくらねこう鍛えてもカタボリックだと筋肉、せっかくつけた筋肉をね分解してそれをねエネルギーにしちゃうんで、分解しないように常にねエネルギー、糖質とかタンパク質とかアミノ酸をこう血中に満たした方がいいから、3時間おきにねプロテイン飲みましょうよっていう話とかあるんですよ。かたや例えば1日1食っていう派もいて、1日ね1食にすることによって内臓が休まってね、こう免疫力能力も高まってくるんで、1日1食にしてあとはね空腹をキープしましょうねっていう方法がこういろいろあるんですね。でこれらは何かっていうと、なんていうかな、一般的な方法って書いてありましたけど、一般的な方法じゃない方法も入ってるんですけれども、共通して言えるのはこれこれをした方がいいですよっていう教え、これこれをした方がいいですよっていう教えで、そういったなんていうかな、いろんな教えがあってどれを試したらいいのか分かんないっていう話が出てくると思うんですよ。で今回第1回目でタンパク質を必要量、例えば体重50キロの人なら50グラムのプロテインを、タンパク質を1日最低限取った方がいいですよって話しましたけども、そういった話すると、どっちかというと3時間おきにプロテイン派とか1日5食派のちょっとこう思考に似てきて、常にねどんどんどんどんこう栄養を満たした方がいいですよっていう風な話かなと思う人もいるかもしれませんが、実は私は違って、こういったね一般的な回数を決めるとか、なんていうかな、こう定型的なねフォーマットに完全にバチって決めるんじゃなくて、そういった数値的な目標と自分の感覚的なものを統合してね、自分で決めていきましょうよっていうのが、私自身はね一番正解じゃないかと思うんですよ。なぜならそれぞれメソッドを実習する人の、年齢も違いますし、体質も違うで、消化力も違うし、例えば消化力っていうのはどういったことかっていうと、バンバンね、いろんないっぱい食べてもバーンって消化してパワーにするね、消化力が強い人もいるし、なかなかねちょっとね冷たいものを飲んだだけでもお腹の調子が悪くなっちゃうような食が細いね、消化力の細い人もいるし、絶対的にこれがいいっていう方法はなんていうかな、その時その時で違ってくるっていうのが正解なんじゃないかなと思うんですよ。でまた同じ人でもね、その時の体調によって今日はねたくさんプロテインを飲めるけど今日はなんかちょっと調子が悪いから飲めないなとか、なんかいろいろこう体調の変動ってねあると思うんですよ。そういった個人においても自分の体調の変動に合わせてそういったメニューっていうのを作っていくのが、一番ベストなんじゃないかなっていうふうに思ってます。で現に、いろんなスポーツ選手なんかでも自分のね体調とかそういったものがもう詳しく分かってますから、それに合わせて食事のメニューとか書いてるっていうのは普通なんで、なんていうかな、一般的なこれこれこれがいいですよ、だからこれをやりましょうよだとちょっとねうまくいかないケースって多いんで、そういった数値的な目標っていうのを大事にしたいかなと思ってるんですね。つまり自分なりの量と回数っていうのをちょっとこうその時々で発見してほしいんですよ。で今日はちょっとやりませんけれども、この後に波動的な方法を使ってそれを出す方法、例えば指のオーリングを使って近反射を使って出す方法もやりますけれども、中には近反射苦手だよとかいう人もいるだろうし、近反射とか使わなくても自分のね感覚で分かるようになってほしいんですよ。ということで最初に自分なりの量と回数を数字的なものと自分の感覚的なものを統合させることによって見つけていく作業っていうのをちょっとやってほしいと思うんですが、で結論から言っちゃうと、結論から言ってしまうと、1日12時間から15時間は空腹期間を設けるっていうのが まあ私的なおすすめなんですよ。でこれはどういったことかっていうと、オートファジーの活性化っていうことが言えるんですね。じゃあオートファジーの活性化ってどういったことかっていうと、最近話題で言葉だけはいろいろ聞いた人もいるかもしれませんが、要は15時間から16時間の空腹時間があると体の免疫力が活性化して、細胞の細胞単位で新陳代謝が行われて、古い細胞から新しい細胞に入れ替わって、若返り効果とか免疫を上げて健康効果ってすごいよっていう話があるんですけれども、いや例えばこれ見ていくと、空腹時間を作る食事で舌のがんを克服っていうことで、私自身オートファジーが誘導される食事法を実践します。その結果全く風邪をひかなくなりましたっていうことで、まあね、こういつも風邪をひいてるよとか、なんか体調悪い日が続くよって人は、そもそもこう免疫力が低下してる可能性って高いんですよ。でじゃあ免疫力が低下してるから、いろんなねビタミンとかミネラルとか医者からもらった薬飲めばいいかっていうと、なんていうかな、プラスしていく前にまずマイナスする必要がある。やっぱり何でもそうですけれども、こうなんていうかな、普通の食事でもそうですよね。いっぱい食べるよりもいかにね、ちゃんとした排泄をするようにした方が、出す方を先に考えた方がいいんですよ。これ呼吸も一緒で、吸う息じゃなくて先に出す呼吸を考えた方がいい。ちょっと話飛んじゃいましたけども、このようになんていうかな、方法をプラスするよりも今ある余分な動きをマイナスした方が物事って進めやすいケースが多いんですよ。で食事なんかもそうで、いかに何を食べるかよりも何を食べないかっていうことにもちょっとフォーカスしていった方がいい。で何を食べないか、食べない時間をどう作るかっていうのが今回このオートファジーって話なんですけども、まあ、がんの再発っていうのは、がんの再発とかそういった、ね、ものを防ぐということで、まあ、興味のある人は、ね、検索すると、まあ、いろんなこういう情報出てきますから、まあ、こういうふうに、ね、まあ、これ堀ちえみさん、最近克服した堀ちえみさんとか、まあ、そういったがん医学論文が教えるがん予防に対する2つのことということで、1、細胞の質の劣化、2、免疫細胞の低下というのが起こるから、まあ、がんが起こってるんですよ。それを食い止めるにはどうしたらいいかということで、簡単にできる。じゃあどう簡単にできるかというと、16時間の空腹時間で細胞が生まれ変わるということがこれ言われてるんですね。オートファジーというんですけれども、これなんていうかな、この人は大隅博士で、今ね世界中からこう注目が集まってて、間欠的断食って言われてて、まあ、その長い断食するんじゃなくて、日々の生活の中で断食する時間を作って、それで体の免疫細胞を活性化しようっていうことなんですね。まあ、この16時間食べないポイントっていうんですけれども、まあ、こういったね空腹の時間を設けることで細胞が活性化するんですよ。でさっき言いましたけれども、これね、例えばこれ体質によっても違うんですが、1日5食とか3時間おきに何か食事とかプロテインとか飲むっていうのと、なんていうかな、こう消化能力がそもそもこう高まんないんですよ。なんていうかな、こうやっぱり内臓にも休む時間っていうのは必要で、ある程度休んだ方が消化能力もね、吸収能力も上がるということで、これはね、なんか特殊な、例えばボディービルダーになるんだとか、何かこう体をね大きくしなきゃいけないんだっていう人以外は、こういったことはねあんまりやらない方がいいかなっていう気がするんですね。またなんていうかな、こういったことをやると確かに筋肉とかつくかもしれないけれども、内臓が疲れて主観的にはこうなんかいつも疲れてる状態、筋肉はなんかついたけど、なんか最近ずっと疲れやすいなとか、ずっとなんか眠いなとか、頭がはっきりしないなっていう状態になりやすいんですね。だから、まあ、できるなら、まあ、こうやった1日ね、だいたい12時間から15時間は食事を空けた方がいいかなって思います。でこの辺からちょっと個人差があって、12時間から15時間じゃあ何を食べない方がいいかっていうと、基本的には、固形物は避ける。やっぱり消化のなんていうかな、効率から言って固形物より液体の方が負担が少ないんですよ。で固形物を食べるとやっぱりそれなりの消化の負担がかかる。だから固形物は避ける。あと血糖値が上がるものは避ける。例えばパンとかお米とか、まあ、そういった糖分が入っているもの、糖質が入っているものっていうのは血糖値がバンって上がって、また上がると下がる働きがこう体でやらなきゃいけないんで、 体に負担がかかるんですよ。だから血糖値が上がるものは避ける。で、私の場合は EAA やプロテインはとりあえず OK としてます。朝起きて EAA とかプロテインを飲むのは別に OK ということでやってます。で、EAA やプロテインをこうどうしてもなんていうかな飲むと思うよって人は、この12時間から15時間はこれもねやらなくてもいい。消化能力がちょっと弱い場合とかは、朝はあの EAA やプロテインじゃなくて、消化力が弱い場合は朝は白湯にして、プロテインとか特に飲まなくていいです。で、なんていうかな、朝は白湯にして朝ごはんとかも食べなくて、12時まではあのちょっとこう胃腸を休ませて、12時からこう栄養を取り始めるっていうサイクルにした方がいいですね。書いてありますけれども、朝は白湯で12時間から15時間は断食で、あの消化力が弱い場合はプロテインとか EAA も少量から徐々に増やす。プロテインだったら 3g とか 5g、 1回 5g にして、それを2回、1日2回とか3回、 EAA も EAA 飲むとお腹が緩くなっちゃうよって場合は1日、だいたい 2g とか 3g ぐらいからやって、それで少しずつ増やしていくっていう風に、少量から増やしていく。で、朝は白湯を飲んで、こう体のアーマー、アイルベーダーでアーマーって言うんですけれども、なんていうかな、未消化物、そういったものを洗い流すっていうのがすごく重要で、それをやった方が消化力が弱い場合いい。逆に消化力が強い場合は朝からどんどんプロテイン飲んじゃって構わないし、あと EA も飲んじゃって構わない。ただご飯はね、あんまり固形物のご飯とか、糖質が入った血糖値が上がるようなものはあんまりこうやっぱり昼まではやめといた方がいいですね。15時間から16時間は糖質が含まれるようなものはやめといて、プロテインと EA ぐらい、もしくはサプリぐらいならいいかなっていう風なものが、消化力が強い場合。その代わり運動量と筋肉量を増やしていくっていうことを、これプロテインをどんどんどんどん取って、栄養どんどん取って、で運動何もしなかったらちょっとねこう太っていくだけだから、運動量と筋肉量は増やしていく努力、これはねこの後のプログラムでちょっと話していきますけれども、消化力が強い場合はどんどん摂取して構わないけれども、プロテインとか EA は午前中はね、その代わり運動量と筋肉量を増やしていく。で、消化力が弱い場合は朝は白湯にして、12時間から15時間は断食して、お昼から少しずつ食べていくようにする。で、プロテインとか EA も少量から増やしていくっていうのが、このおすすめのね、オートファジーを活性化する方法として、いいかなと思うんですよ。で、これやってもらえば分かるんだけれども、こうなんていうかな、ある程度空腹期間をね、こう12時間、最低12時間で、できれば15時間ぐらい作った方が、体だっていうのがすごく軽くなるんですよ。体って軽くなって、どんどん活、あ、こうやったことしたいなとか、活する動量も増えてくるし、頭っていうのもすっきりして、いろんな考え方もまとまってくるっていうことが言えて、やっぱりね、自分の体の感覚ベースをこう考えてほしいんですね。で、1回目にもう1回話しますけれども、土台としてプロテインをたくさん飲んでくださいって私言いましたけれども、プロテインを飲むことによってなんかお腹壊しちゃうよとか、なんか体がすごく重くなっちゃうよとかいうことだったら、消化力が弱いんで、こういった対処法、弱い場合の対処法と、この強い場合の対処法と自分で見極めながらね、量を調節していった方がいいっていうことですね。どちらにしても固形物の食事は、そんなにたくさんの回数を取る必要はないかなって私的には思うんですね。で、いや、ボディービルとかなんかスポーツやってる方は、いやいや、それだとカタボリックになって筋肉を分解しちゃいますよっていう人いるかもしれないけれども、よっぽどなんかコンテストに出るとかそういうのじゃない限りは、15時間とか16時間こう物を入れなくてもカタボリックになるほどこう筋肉が溶けちゃうってことはまずないんで、その辺はねやっぱり大丈夫かなと思います。この辺もやっぱり私の話だけを鵜呑みにせずに、自分のね体で確認しながらやっていってもらえばいいかなと思います。で、このように体の重さ、体の快適さっていうのを、感覚をね自分で確かめながら、やっていく。例えばこれは何でもそうですけども、自分に合う食べ物、自分に合わない食べ物ってあるじゃないですか。で、その見極め方としては、体の重さ、自分快適さっていうのを重視してほしいんですよ。これ美味しさっていうのを重視しちゃうと、美味しさっていうのは何ていうかな、私たちの味覚っていうのは比較的ちょっと現代食だと狂っちゃうんで、 体に悪いものでも美味しいって感じちゃうことがある。だから食べてる時の美味しさじゃなくて、食べ終わった後の体の快適さ、体のなんていうか軽さっていうのを重要してもらいたい。例えば美味しいんだけど食べた後なんか体がズドーンと重くなっちゃってちょっと気持ち悪くなっちゃうとか、なんかね食べた後なんか眠くてね何も考えられなくなっちゃうっていうのは、これ明らかにね食べてる時は美味しいかもしれないけども、食べ終わった後そうなったらその食べ物は合ってないんですよ。逆に言えば、だから食べてる時は、まあ、淡白な味だしね、そこまですごく美味しいと思わないけれども、食べ終わった後なんかこう元気になってきたと、体に力がみなぎるようになってきたとか、なんか食べ終わった後も体が軽くてなんか考え事も頭の回転もキープできてるって場合は、その食べ物が合ってるってことで、体の重さとか快適さ、そういった自分の感覚的なものをベースにしてほしいんですね。その回数的なものプラスね。でプラス、まあ、あと分かりやすいものとしては、重さ快適さの他に舌の状態、これアーユルヴェーダなんかでやってるんですけれども、あの舌ベーってした時に、朝起きた時に舌の苔ですね、舌の苔の状態を見て、舌の苔を取るような、今あのインドでは銅でこう U 字型のやつあるんですけれども、あの今薬局で舌の苔取るやつ売ってるんで、そういったのも でも舌の苔を取ってほしいんですが、その時に舌の苔があの分厚くあるようだったら、それは前日の食事があの重すぎたということなんですね。でこれはアーユルヴェーダの概念になっちゃうんですけれども、その人の消化力を超えた食事を取ると、あの未消化物としてアーマーっていうのが生成されるっていうんですね。でアーマーっていうのは簡単に言うと毒素のことで、食べ過ぎて消化できないと体の中の毒素となって溜まってしまうよと。そうなった結果、体が重く感じたり、なんか疲れやすくなったり眠くなったりして、それが溜まりに溜まるとなんかの病気になっちゃうよっていう話なんですよ。だから舌の苔の状態を見ることによって、自分の食事の質とか量が調整できるんだけども、朝起きた時に舌の苔がね全くないってことはないと思うんですけども、すごくすごく分厚いとか、いつもより舌の苔がバーって白いのがあるとか、そういった感じだと消化力を超えた食事をしている可能性があるんで、まあそういったところを調整してほしいなっていう、このまあ いろいろ言うといっぱい出てくるんですけども、まずはこの2点、体の重さ快適さ、食べ終わった後の、あと朝の舌の状態、それを見てけ、自分の、まあ、プロテインとか EA もありますけれども、その他の食事の質とか量も考えていってほしいんですよ。でこれ12時間から15時間の断食ができて、食べ終わった後も爽やかなね、あの体と意識が維持できる食べ物を、うまく食べれてる場合は、舌の状態って、そんな悪くならないはずなんです、朝起きても。だからこの辺をちょっと目安にしてほしいかなと思います。だからね、あの年齢とか、体質によってこれこれとこれを食べた方がいいですよっていうのは変わってくるんで、一概には言えないんで、自分のねこういったあの主観的、または体のこう舌とか出る客観的なものを利用して判断してほしいかなと思います。あとは数字的なものとしては、回数とか、あの15時間16時間空けた方がいいですよって、他にあの質疑応答の、ね、動画でお話したと思うんですが、 BUN 尿素値素値、あの自分のタンパク質のどんくらい足りてるかっていうのは、あの尿素値素値っていうのが出てくるんですよ。それが20以上、これ健康診断定期的に受けてる人は、まあ、BUN ってこれ書いてあるんで見てもらえばいいんですけども、これがあの20以上で、フェリチン値っていうのがあるんですけれども、これは自分のなんていうかな、体の鉄分のある種のパラメータっていうか、指標なんですけれども、これが100以上が理想、100以上で、これが本当女性だと貧血気味の人は10とか20で、まあ、男性でもこれ50だと、男性の方がフェリチン値高い傾向があるんですけども、50以下だとやっぱりこれ男性はこれ貧血気味だから、理想としてはフェリチン値100になるような、タンパクフェリチン値100になるようにタンパク質とかアミノ酸の摂取量を増やしていってほしいんですよ。増やしていってほしいんだけれども、例えばそれは1日5食とか3時間おきにプロテインとか、気持ち悪くなるまでプロテインを飲むってこととかじゃなくて、自分のね状態を見ながら快適なペースを維持しながらやっていく、つまり感覚と数値を統合させてねやっていくっていうことがすごく大事になってきます。でこの15時間から16時間 の断食ができて、 プロテイン、アミノ酸量を必要量にね、徐々に上げていくことができると、比較的ね早い段階で自分のね体の重さとかがなくなってね、疲れにくくなってきますし、食事した後も眠くなるってことはほぼないという感じになってきますし、頭の回転もねいい状態が、スカッとした状態がキープできるようになってきますので、これ早い段階でなってきますので、ぜひねやっていただければと思います。で、今日ねすごくこれもねざっくりとした説明なんで、まだまだこれを聞いて質問あると思うんですが、質問がある場合はね送っていただければまた回答していきますし、細かい部分について、例えばじゃあ左右ってどういう風に作るんですかとか、じゃあどういう風にね体のこう重くない食べ物をもっと具体的に見つけた方がいいんですかとか、まあ、いろんな話出てくるんですが、今日はとりあえず感覚と数値を統合させるってことで、自分のね体の感覚っていうのを感じながらね、プロテイン飲んだりアミノ酸飲んだり、食事量を決めたり、食事のね質を決めたり、何を食べてたらいいかっていうのをこう食べた後感じながらやってほしいんですね。ということで今回は感覚と数字の統合ということでお話しさせていただきました。ということで今日も聞いていただいてありがとうございました。